使徒行伝の福音第55回出会いの旅という主題で使徒行伝の16章1節から5節です。使徒行伝の16章、ここからいよいよパウロの第二次伝道旅行が始まるわけですね。旅行というのはいろんな種類の旅行があるんじゃないですか。これは伝道旅行ですけれども、その他にもですね、観光旅行というのがあるじゃないですか。他にどんなのがありますか。新婚旅行、今回飛行機の中でそういう人にも出会いましたそれから卒業旅行の人にも会いました。ビジネス旅行、船の旅、それから自動車旅行、バイク旅行、自転車ならばサイクリングとかヒッチハイクというのもあります。鉄旅、絶景の旅、自分探しの旅なんていうのもありますね。今回旅を企画した、一緒に勉強したマック君はですね、冒頭で、皆さんこれは観光旅行じゃありませんよ、巡礼の旅です、はっきりと宣言したんです。巡礼の旅と普通の旅はどう違うんだろう。みんなでしばらくその後話題になりましたけどもね、この巡礼の旅というのはパウロたちを通してなされた神の御業をたどる旅です。それが巡礼の旅です。御業をたどる旅、これが巡礼の旅だと思うわけなんです。まあいろいろな旅があるわけなんですけれども、どんな旅にもやっぱり多かれ少なかれ様々な出会いがありますね。これは楽しみです。様々な人に今回も出会ったわけなんですけれども、全部違うわけですよ。生い立ちが違う、人生経験も違う、年齢も違う、価値観も違う、そういう人たちが出会って一緒に旅をしたり、あるいは交流したりする、それはやっぱり旅の大きな醍醐味でもありますね。そして触れ合って交流する中で様々な刺激を受けるわけです。インスピレーションもあるわけです。だって同じものを見ながら、そういう見方をするんだとかですね、あるいは、私もそういうふうに思いました。本当に出会いというのはそこで様々な発見とか出来事が起きるわけですよ。これはやっぱり旅のね、面白さでもあるわけなんです。ただし今日のところから始まる旅行は伝道旅行です。伝道旅行というのは普通の旅行と何が違うでしょうか。今回改めて考えさせられたんですけれども、伝道旅行というのはこう言えるんじゃないでしょうか。誠の命に導く福音を伝える旅です。そしてキリストとの出会いを提供する旅だということができると思うんですね。ただパウロは当初は、まあ、4、5年前なんでしょうけども、第一次伝道旅行をした町々を巡ってみようじゃないかというふうに言ってますね。15章の36節でパウロはバルナバに行った。さあ前に主の言葉を伝えたすべての町々にいる兄弟たちをまた訪問してみんながどうしているかを見てこようではないか。これが当初の目的です。ですからこれは牧会旅行なんです。まあいわばフォローアップというかアフターケアみたいな、そういう牧会旅行のつもりだったということが明らかなんですね。ところがそのパウロの動機とは全く対照的に、イエス様は私の福音を全世界に伝えなさいとパウロたちを伝道旅行にこれから導くんです。そしてそのパウロたちの重要な協力者として若きテモテとの出会いが与えられたわけです。イエス様がパウロとテモテと出会わせてくださったということなんです。じゃあ一体そのテモテというのはどのような青年だったんだろうかと興味が湧きますね。イエス様が出会わせてくださったテモテ青年、それについて16章の冒頭こんな風にテモテのことが紹介されています。一節からご覧ください。それから彼はパウロですね、それから彼はデルベに行き次にルステラに行った。そこに テモテという名の弟子がいた。信者のユダヤ夫人を母とし、ギリシャ人を父としており、ルステラとイコニアムの兄弟たちの間で評判の良い人物であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、まず彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることはみんな知っていたからである。どうですか、ここを読んで。というふうな疑問を持つ人もいるんじゃないでしょうか。あれ、割礼を受けさせている。疑問も出てくる箇所なんですよ。で、このテモテという名前なんですけども、神を敬うとか、あるいは神の誉れという非常にいい名前なんです。お父さんがギリシャ人だということで、名前をギリシャ名にした。ただお母さんは何人ですか？ユダヤ人なんですよ。ということでですね、皆さんご存知でしょうけれども、新約聖書の中に、テモテへの手紙というのが2通あります。そこをこう加味していくと、このテモテという若者の姿がだんだんと見えてくるわけなんですね。母がクリスチャンであるユダヤ夫人、前回信仰を持ったんだということがわかりますね。で、その手紙の中にですね、こういうふうな一節があるんです。私は日夜祈りの中で絶えずあなたのことを思い出しては、清い良心を持って先祖以来仕えている神に感謝しているとテモテに語りかけているんですよ。私はあなたの涙を覚えており、あなたに会って喜びで満たされたいと切に願っている。また、あなたが抱いている偽りのない信仰を思い起こしている。この信仰はまず、あなたの祖母、ロイスとあなたの母、ユニケとに宿ったものであったが、今、あなたにも宿っていると私は確信している。第二テモテ書の1章の3節から5節にそんな風なことが記されているんです。ということは、おばあちゃんとお母さんがクリスチャンで、この青年テモテも信仰を持つに至っているということがわかりますね。で、お母さんの名前はユニケと言いました。で、これはニケという言葉が勝利を表す言葉ですので、良い勝利という名前のお母さんなんです。日本にもいますね。勝子さんっていうの。ちょうどそんな風な名前なんです。おばあさんの方はロイスさんという。これは自由をという意味を持っている名前なんですけれどもね。問題は、お父さんがギリシャ人だということです。何が問題なのか。ユダヤ人は外国人と結婚してはいけないというのがモーセ律法にあるんです。だからユダヤ人はユダヤ人同士で結婚しなさいというのが、古くからのモーセ律法の中にあるんです。なぜか外国の宗教を取り入れてしまうので結婚しないようにというのが新明記の中にあるんです。とするとこれは国際結婚なんです。もちろんね、ユダヤ人は全世界に広がっていました。新約聖書の時代には広がっていました。だから外国人と一切結婚しないとかいうふうなことはもうほとんど無理な状況なわけです。だからおばあちゃんロイスの娘であるユニケという人はギリシャ名なんですよ。そしてそこに生まれた子供はギリシャ人とユダヤ人とのハーフなんです。これは 100% ユダヤ人の人々からすると混血ということになるわけですね。そういう問題もこのところからわかります。そしてですね、この父はギリシャ人であるということがわかっていたというふうに日本語では訳されているんですけども、これはギリシャ人であったと過去形に書かれているので、ギリシャ人のお父さんはもうすでに亡くなっていた、そういう母子家庭だったことが考えられる書き方がしてあるんです。そうは言いましても、エステル記の方でですね、生まれた子供が割礼を受ければ、ユダヤ人になれるというふうな、そういう習慣がずっとできていたんです。紀元前の5、6世紀に、エステル記なんかその時代のものですから、その時代にはもうそのようなことが認められていたということがわかります。さて、じゃあこのテモテとパウロの関係なんですけれども、パウロはテモテをぜひ連れて行きたかったとあります。どういうことなのかと言いますとね、第一テモテ書がこんなふうに書き出されているわけなんです。 信仰による私の真実な子テモテへと書き出されているんです。信仰による親子関係とパウロは見なしているわけなんですね。そして先ほど見ましたけれども、私はあなたの涙を覚えているよというところがありましたね。でこれはどこで涙を流したのか、聖書には直接書かれていませんけれども、でもパウロはそう言っています。だからおそらくこれはルステラでパウロが伝道したときに、パウロは臨死体験をしたということを私たちは見たことありますね。その時にテモテが涙を流したんじゃないかということが考えられるわけです。パウロはもともとクリスチャンを迫害する人でした。その人が自分の証を語ったはずです。私はこんな罪人だった、しかしイエス様がダマスコ当時で私に現れて私を本当の命に導いてくださったんだ、自分が息の根を止めたと思ったキリストが実は生きていた、そしてその方が私に現れて私に本当の命と使命を与えてくださった、そのことをパウロは熱心に語ったんです。その結果多くの人々がクリスチャンになったんですけども、パウロ自身はユダヤ人の反感にあって石打ちの刑にありましたね。こんな風に命がけで福音を伝えているこのイエスというのはどういう方なんだろう、この福音ってどういうことなんだろう、テモテはその時に強く引き込まれたはずなんです。そしてやがて信仰を持ってですね、パウロが臨死体験から生き返った時に涙を持って迎えたのというふうに思われるわけですね。あるいはパウロさんが死んだという時に涙を流したのかもしれない。でもはっきりパウロは言ってるんです。私はあなたの涙を覚えてるよ。そのテモテが今こんな風に立派な信仰者になっている。しかもこのテモテという人はですね、さらにこんな風に書かれているところがあるんですよ。あなたは自分が学んで確信しているところにいつも留まっていなさい。あなたはそれを誰から学んだか知っており、また幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって、救いに至る知恵をあなたに与えうる書物であることを知っているというふうに言っています。小さい時からお母さんおばあちゃんから聖書を学んでいた。この聖書というのは新約聖書ですか、旧約聖書ですか。この時代には新約聖書はないんです。だから旧約聖書をずっと幼い頃から読んでいて、そしてこのイエスキリストへの信仰の確信に彼は行き着いたわけですね。そしてですね、このところでパウロは有名な言葉を言うんです。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて、完全に整えられたものになるのである。これは、テモテへの第二の手紙の3章の16節に書かれている言葉なんですけれども、そのようにして幼い時から聖書を読んで信仰に、やがてこの誠の福音に目が開かれたテモテを連れて行きたいとパウロは思ったんですね。さてここまで読んでテモテの性格とか人柄ってどんな感じの青年だったと思いますか。これもですね、面白いんですよ。テモテへの第一の手紙でこんな風に書かれているところがあります。あなたは年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。この第一テモテが書かれた時というのは、テモテはおそらくエペソ教会の牧師ではなかったかというふうに考えられています。年若い牧師ですよ。まあ30代前後か。そうするとですね、人から若いくせにというふうに言われたりして、彼は悩むこともあったようです。あと有名なのがですね、ここなんですよ。これからは水ばかりを飲まないで、胃のため、またたびたびの痛みを和らげるために、少量のブドウ酒を用いなさいというところがあるんです。これは有名なところですね。第一テモテの5章23節ですけども、あなたは胃が弱いから、ブドウ酒。飲みすぎないように少量のブドウ酒を飲みなさいというようなね、ところがあったりするんです。このテモテに、パウロさんは、二通の手紙の中で非常に印象的な言葉を語っているところがあるんですね。 神の御前と生きている者と死んだ者とを裁くべきキリストイエスの御前で、キリストの出現とその御国とを思い、おごそかに命じると、テモテに断ってですね、こう言ってるんです。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを励み、あくまでも寛容な心でよく教えて、責め、戒め、進めなさい。人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうとして、自分勝手な好みに任せて教師たちを寄せ集め、そして真理からは耳を背けて、作り話の方に逸れていく時が来るであろう。しかしあなたは、御言葉を述べ伝えなさいと言っているところがあるんですね。第二テモテの4章1節から5節のところなんですけれども、こうしてみますと、テモテ青年の人物像ってどんな風に皆さん思いましたか？筋骨隆々として屈強な人物ではなかったということがわかります。身体的にもまた精神的にも弱さを持ちながらもキリストの福音を述べ伝えたいという、そういう若者だったということがわかりますね。でもパウロはこのテモテを伝道旅行に連れて行きたいと願ったというわけなんです。そして二つの問題行動をパウロは取っていますね。第一はですね、使徒行伝の16章の2節にテモテについてですね、ルステラとイコニオムの兄弟たちの間で評判の良い人物であった。どうですかこれ。ルステラとイコニオムってのはだいたいね30キロぐらい離れているんです。仙台から北に30キロというと古川近くになるでしょうか。仙台でも評判がいいだけじゃなくて、古川にもその評判は聞こえていたというわけです。私はね、ここ読んだ時に、パウロさんともあろう人が、人の評判でこの人連れて行こうとするのかというふうにね、なんだろうこれはというふうに、テモテを選んだ基準が評判だった。というふうに思いました。でも、この評判と訳されている言葉は、人の評価じゃないんです。これはですね、命をかけて証言するという言葉です。命をかけた証言者だったという言葉なんです。そしてその評判が多くの人に聞こえた。この若者を命がけで福音を述べ伝えているということなんですね。その証言者だという言葉が使われているわけですよ。命をかけた証言者。後にはこの言葉は殉教者という言葉になるんですよ。命がけの証言者ということが書かれているんですね。そしてこのテモテに割礼を受けさせたと書いてあるんです。これもパウロさんどういうことですか思いました。半分はユダヤ人かもしれないけど、また半分は異邦人なんです。そのテモテに割礼を受けさせた、その割礼を受けさせた理由がですね、こんな風に3節で訳されているんですよ。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、まず彼に割礼を受けさせた。ユダヤ人の手前、何ですかこの手前っていうのは。他の訳を見てみました。そうするとですね、ユダヤ人に気兼ねしてと訳している人もいるのもあるんですよ。新改訳ですとね、ユダヤ人のために、気兼ねして割礼、パウロさんらしくないなぁ。だってパウロは使徒行伝の15章でエルサレム会議に行ってるわけですよ。その時に同行していたテトスはギリシャ人なんですけども、テトスを絶対に割礼受けさせなかったんです。信仰によって救われるのに割礼受けさせるとはなんだと言ってですね、そしてその結果エルサレム会議は異邦人に割礼は求めないという決議を出しましたね。その決議書をちゃんと手に持ってのこの伝道旅行なわけなのに、ユダヤ人の手前、気兼ねして、パウロさんらしくないなというふうに思うわけですよね。私はここで思います。根血であるハーフのテモテは、私は何者、私は生粋のユダヤ人じゃない。かといって私は生粋のギリシャ人でもない。私は何者だろうという大きな疑問の中にあったんではないかという思いがするわけなんですね。それに対してパウロは、テモテ あなたは劣気としたユダヤ人の血を引くものだ。しかもギリシャ語を話せるギリシャ人、そういう大きな特権もいただいている。あなたはギリシャ人だけじゃない、ユダヤ人の血を引く劣気としたユダヤ人だ。割礼を受けなさい。そういう大きな励ましを持って、混血の劣等感に悩むテモテに、君はユダヤ人だ、ユダヤ人の君がキリストの福音を携えて、君が半分持っているギリシャ人に、いや全世界の人々にキリストの福音を述べ伝えるんだ、そういう思いを持って割礼を受けさせたのではないかと思うんですね。そして時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。本当の命に導く、私たちの罪を根本的に解決するこのキリストの福音、私たちが神の子となれるこの福音を自信を持って感謝を持って述べ伝えなさい。割礼を受けさせたのではないかと思うんですね。これはパウロの大きな決断を要することでした。でもはっきりパウロはコリント人への手紙の中でこのように言っているところがあります。私はすべての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人を得るために自ら進んで全ての人の奴隷になった。次のところです。ユダヤ人にはユダヤ人のようになった。ユダヤ人を得るためである。律法のもとにある人には、私自身は律法のもとにはないが、律法のもとにあるもののようになった。律法のもとにある人を得るためである。律法のない人には、これは外国人です。異邦人です。私は神の律法の外にあるのではなく、キリストの律法の中にあるのだが、律法のない人のようになった。律法のない人を得るためである。弱い人には弱いものになった。弱い人を得るためである。すべての人に対して、すべての人のようになった。何とかして、幾人かを救うためである。福音のために私はどんなことでもする。私も共に福音に預かるためである。パウロが命がけでキリストの救いの福音を述べ伝えた。その思いがこの第一コリント書の9章の19節以下の御言葉に現れていますね。テモテよ、あなたは神様から福音を述べ伝える大きな使命と特権をいただいているんだ。そういう思いでテモテに割礼を施したのではないでしょうか。今回の私のギリシャ旅行には大きく3つのグループの人たちがいました。一つは進学校が3つ参加しているんですね。で、その進学校の学生たちと、それから教師たち、これが第一のグループ。第二のグループはある南部の一つの教会が、教会の人たちが12名これに参加したいということで12名を引き連れてきたんです。これが第二のグループなんです。第三のグループは個人参加者なんです。で、私はこの個人参加者たちの中のおばさんグループの中に入れられました。誰か年を一緒に入れてくれないかとマーク君が呼んだ時にですね、はいって手を挙げてくれたのがこのおばさんたちグループだったんです。で、私がこう白髪で74歳の者がいたんですよね。男の人だ、おじいさんだというようなことで驚かれたんですけども、でも本当にね、可愛がってくれました。このおばさんグループがですね、この3つのグループが約40人のパーティーを構成したわけなんですけれども、多くの若い新学生たちが一緒にいてですね、すごく若い間気持ちになりましたけれども、その中に何人か日本と日本語に関心を示している学生たちもいたんです。その中の一人にですね、テトス君がいたんです。タイタスですよ。テトス書というのがありますけども、テトス君がいたんです。で、彼は日本にちらっと1週間ぐらい来たことがあるそうです。で、そんな風なことで、こんにちはと言ってですね、話しかけてくれたんですけども、で、それからあと二人の女子学生も日本に非常に興味を示していまして、一人はですね、今も日本語の勉強をしてるっていうんです。だから、この綺麗なラミネートしたやつを、御言葉カードをあげて、これ読めるようになりなさい。 リーザーやとかって読んでたんですよ。もう一人が、私はあの食事の時にこの北広岡の教会堂が無料で神様から与えられたということをお話ししたんです。すごく興味を示してくれまして、じゃあトシはどうやってクリスチャンになったのというふうに聞いてくれたんですね。でも、もう街道のことだけでもう20分ぐらい話してますから、もう一度別な機会与えてくださいというふうに言ったんです。で、その時はお話ししなかったんですけども、その後もですね、他の人からもどうやってトシはクリスチャンになったんだというふうなことを聞かれたので、みんなにいちいち説明するのは大変だから、一度その証の機会を持たせてほしいと交渉したのは前回お話しした通りなんですね。結論はですね、なぜ日本には 1% しかクリスチャンがいないのか、その理由を知っていますかと尋ねたんです。皆さん知ってますか？なぜ 1% なのか。私はね、こういうふうに思ってるんです。日本にキリスト教は1549年にフランシスコ・ザビエルで来ました。その後何が起きましたか？300年間の大迫害です。徹底的にキリスト教は弾圧されたんです。ある時、水兵が一人犯罪を犯して捕まえられました。これはあの外国から来た水兵さん。で、その取り調べの時に、その水兵がこう言ったんです。我々はまず宣教師を送る。その後で征服すると言ったんです。たった今、日本の統一を成し遂げた、秀吉の取り調べの場面で我々が征服しに来ると言ったんです。秀吉はまず驚きました。激怒しました。彼は禁教政策を取りました。そしてその後を継いだのが江戸幕府です。300年間徹底的に弾圧しました。東北にもいろいろなキリシタンの跡があります。でも日本ほど徹底的に弾圧することができた国は歴史上いないんです。我々は300年間弾圧のトラウマに苦しんできたんだ。だから現代の私たちはキリスト教に対して心を開けないんだ。もう迫害は嫌だ。私たちは救いの福音が必要なんだということをですね、訴えました。だから私の結論は、今日本は変わっています。今日本の首相石破はクリスチャンです。時代は変わったんです。本当の救いの福音が私たちは必要なんだ。世界に稀に見る、このキリスト教に対する意固地な国じゃないんです。私たちは救いが必要なんだ。キリストの働き人が欲しいということを訴えました。私が属したおばさんグループのリーダーが私の隣に座っていました。あなたの訴えは心に響いた学生がいたはずだと言ってくれました。確かに植民地時代にはそういうこともあったかもしれません。でも私たちは本当に罪から解放して永遠の命の喜びに、今生きる喜びに導いてくれる福音はキリストの福音を他にしてないんです。私たちは本当の働き人が欲しい、そういう思いでいつも祈っていますというふうにしました。学生たちがテモテのように聞いてくれました。私にとってそれも一つの大きな大きな出会いの旅でした。このテモテにパウロは言うんです。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教え、責め、戒め、進めなさい。御言葉を述べ伝えなさい。これは私たちへの大きな神様の励ましの言葉でもありますね。時が良くても悪くても御言葉を、キリストの救いの福音を述べ伝えましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、かつての迫害者パウロがキリストとその救いの福音を喜びと感謝を持って世界に述べ伝えるものとされたように、私たちも誠の神様に愛と命を見出し、喜びと感謝に生きるものとされたことを心から感謝いたします。多くの同胞日本人が永遠の命の福音を知りません。本当に生きている喜びを知りません。救いの喜びを知りません。どうぞ 私たちを御業の器として清め用いてください。愛する家族が、友人が、また私たちを取り巻く多くの人々が救われますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。神より生まれし者よ、世界に告げ知らせよ。一人も滅びがること御神の心なれ。日が暮れよ、主イエスの
聞いて報いよう。